最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
2026年6月1日、月曜日。こんにちは、はるかです。今日6月1日は電波の日だそうです。1950年のこの日に電波法や放送法などが施行されたことを記念して制定された日なんですね。私たちの生活はスマートフォンや Wi-Fi、テレビ、ラジオなど本当にたくさんの電波技術に支えられています。このポッドキャストも電波に乗って、あるいはインターネットという情報の波に乗って皆さんの元に届いているわけですから、なんだか不思議な縁を感じますね。技術の進化に感謝する良い一日になりそうです。さて、今日のポッドキャストではまず私たちの生活に直結する台風の新しい防災情報や、この時期気になるエアコンの買い替えラッシュの話題、そして後半はソフトバンクグループによるフランスでの巨大 AI 投資のニュースや、 Google クラウド、 AWS といったクラウドの最新技術についてお話ししていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずはこれからの季節、特に気をつけておきたい台風の情報です。ヤフーニュースに台風警戒レベル4までに避難をという記事がありました。記事によると、現在台風6号が沖縄の南にあって、月曜日から火曜日にかけて沖縄や奄美に、そして水曜日頃には本州の南岸に沿って東へ進む予想だそうです。特に水曜日の日中が関東で雨風のピークとなり、交通機関に影響が出る恐れもあるとのこと。予想される雨量も多く、太平洋側では総雨量が200ミリから300ミリを超える大雨になる可能性が指摘されています。そしてこのニュースで一番重要なポイントが、新しくなった防災気象情報についてです。5月28日に情報が新しくなり、今回の台風で初めて発表される可能性があるそうなんです。具体的には4つの災害情報が警戒レベルという数字をつけて整理されました。そして特に覚えておきたいのがレベル4です。このレベル4にあたる情報は危険警報という新しい名前で統一されました。記事では紫色のレベル4の段階までに危険な場所から避難を終えておくことが大切ですと強く呼びかけています。これまでは避難勧告や避難指示など少し分かりにくい部分もありましたが、レベル4までに避難と具体的な行動の目安が示されたのはとてもいいことだと思います。自分の住んでいる地域のハザードマップを確認して、いざという時にどこへ避難すればいいのか事前にチェックしておくことが本当に大切ですね。皆さんはご自宅や職場の近くの避難場所、確認していますか？
続いては国際情勢のニュースです。シンガポールで行われていたアジア安全保障会議が閉幕し、日中の間の溝が浮き彫りになったという記事です。この会議には40カ国以上の国防担当の大臣や軍の高官が出席したそうですが、注目されたのはアメリカと中国の動きでした。アメリカのヘグセス国防長官は、中国の軍備増強を牽制しつつ、同盟国に防衛費の増額を求めたそうです。ただ焦点だった台湾問題については具体的な発言がなかったとのこと。記事によると、2025年の演説では台湾侵攻は壊滅的な結果をもたらすと強く牽制していたのに対し、今回は米中首脳会談を受けて言及を避けたのではないかと見られています。一方の中国は国防省が2年連続で欠席、代わりに代表団を率いた人民解放軍の少将がなんと日本を名指しして、侵略の歴史を覆そうと企画しているなどと批判したそうです。これに対し日本の小泉防衛大臣は演説で、事実ではないと反論。結局関係改善の糸口が見えないまま会議は閉幕したということです。大国であるアメリカと中国の駆け引きの中で、日本が非常に難しい立場に置かれていることがよくわかるニュースですね。
言葉の応酬だけでなく、これが実際の行動にどうつながっていくのか、私たちは注意深く見守っていく必要がありそうです。
さて、国際的な話から一転して、今度は私たちのお財布に身近なNISAの話題です。NISA利用、地域や年収でばらつきという記事がヤフーニュース経済にありました。2024年に新しいNISA制度が始まって、貯蓄から投資へという流れが加速していますよね。総務省の調査によると、2人以上世帯の貯蓄のうち、株式や投資信託といった有価証券の保有額は前の年から 25.4% も増えて370万円になったそうです。すごい伸び率です。しかし、この記事が指摘しているのは、その利用実態に大きなばらつきがあるということです。まず年収による差。有価証券が貯蓄全体に占める割合は、年収の低い層が 15% ほどなのに対し、高い層は 30% ほどと2倍の開きがあります。さらに、日本証券業協会の調査では、新NISAの積み立て投資枠で年収300万円未満の人の4割が年間10万円未満しか利用していないのに対し、年収1000万円以上の人は4割が上限である年120万円をフル活用しているというデータも紹介されています。さらに地域差も大きいようです。NISA 口座の開設率を都道府県別に見ると、東京や神奈川、奈良、兵庫が 30% 前後と高い一方で、青森、岩手、北海道は 17% 未満と低い傾向にあるとのことです。制度が誰にでも開かれているとしても、実際に投資に回せるお金の余力や情報の格差がこうしたばらつきを生んでいるのかもしれません。皆さんは新しいNISA活用していますか？
続いてはこちらも暮らしに密接な話題です。夏本番を前にエアコン買い替え急ぐ動き強まるというニュースです。日本電気工業会によると、今年4月のエアコンの出荷金額は1002億円で、前の年の同じ月からなんと 34% も増えて過去最高を記録したそうです。背景にあるのがエアコンの2027年問題。これは2027年度から家庭用エアコンに適用される省エネ基準が厳しくなるという問題です。新しい基準では、機種によって 14% から 35% 程度の性能改善が求められるため、メーカーは製品ラインナップを見直す必要があります。その結果、新基準に対応した高価格なモデルが中心になり、今あるような低価格帯のモデルは削減される可能性があるんですね。記事によると、ある量販店の担当者は、新基準品は5割以上高いケースがあると話しています。もちろん、省エネ性能が高くなれば電気代は安くなります。資源エネルギー庁の試算では、14年間使うと6畳用で約4万円、14畳用では約18万円も電気代が抑えられるそうです。でも物価高が続く中、まずは初期費用を抑えたいと考える人が多く、今のうちに安いモデルを買っておこうという駆け込み需要が起きているわけですね。都内の店舗では設置工事が1ヶ月先まで埋まっているという話も出ています。さらに追い打ちをかけているのが、中東情勢の悪化による部材供給の懸念です。エアコン設置に必要な配管やカバーといった樹脂系の資材が不足する可能性や、電気代自体の値上がりも始まっています。初期コストを取るか、長期的な電気代の安さを取るか、そこに工事待ちや部材不足という問題も絡んできて、エアコンの買い替えはかなり計画的に進める必要がありそうですね。さて、ここまで経済や暮らしにまつわるニュースを見てきましたが、ここからはガラッと雰囲気を変えて、テクノロジーの最前線に迫る話題をお届けします。
まずは AI 関連のビッグニュースです。ソフトバンクグループがフランスに AI 拠点を設けるため、最大で1兆4000万円というとんでもない規模の投資を計画していることが明らかになりました。記事によると、ソフトバンクグループはフランスで大規模な AI 向けデータセンターの構築を計画しており、投資額は最大で750億ユーロ、日本円にして約1兆4000万円に上るそうです。これは同社のヨーロッパにおける AI インフラ投資としては最大規模となります。
まず第一段階として450億ユーロを投じ、最終的には容量5ギガワットの設備を目指すという壮大な計画です。ソフトバンクグループの孫正義さんは、 AI は新たな時代を迎えており、この変革を支えるインフラを構築する国々がテクノロジー、産業、社会の未来を形作ることになるとコメントしています。フランスを選んだ理由としては、産業基盤や豊富な人材、そして国家としての強い志を挙げていますね。この計画、実は4月にフランスのマクロン大統領と孫さんが東京で会食した後に短期間でまとまったという背景もあるようです。国家トップによる直接の働きがけがこの巨大投資を動かしたんですね。1兆円という金額もさることながら、 AI の基盤となるデータセンターの重要性が国家の未来を左右するほど高まっていることがよくわかります。今後ヨーロッパにおける AI の勢力図を大きく塗り替える一手になるかもしれません。
AI を支えるデータセンターの話に続いて、今度はその中で動くデータベースの少し専門的な技術アップデートの話題です。パブリックキーから Google クラウド、高速にフェイルオーバー可能な PostgreSQL 互換 AlloyDB の新たなホットスタンバイを提供という記事です。まず AlloyDB for PostgreSQL というのは、Google クラウドが提供している人気のデータベース PostgreSQL と互換性のある高性能なサービスです。今回このサービスにホットスタンバイという新機能が追加されました。これはフェイルオーバーを高速化する技術です。フェイルオーバーというのは、メインで動いているシステムに障害が起きたときに予備のシステムに自動で切り替わる仕組みのこと。サービスを止めないために非常に重要なんです。これまでのAlloyDBでは、予備のシステムは普段お休みしているコールドスタンバイでした。なので、いざ出番となるとシステムを起動して最新の状態に追いついてから切り替わるという手順が必要で、少し時間がかかっていました。しかし新しいホットスタンバイでは、予備システムが常に起動した状態でメインの動きをリアルタイムで真似し続けています。そのため障害が起きても、 Google によると通常30秒以内という速さで切り替わることができるんです。しかも切り替わった直後から最高のパフォーマンスを発揮できるとのこと。これは EC サイトや金融システムなど、一瞬たりとも止まることが許されないサービスにとってはものすごく魅力的な機能ですよね。地味に聞こえるかもしれませんが、サービスの信頼性を支える非常に重要な技術の進化といえます。
最後は Google クラウドのライバル AWS からのニュースです。こちらもパブリック記事で、AWS、他クラウドと 500Mbps までの接続が無料に、 AWS インターコネクトマルチクラウドに無料枠が登場という、なんとも太っ腹な話題です。最近では AWS や Google クラウド、 Microsoft Azure といった複数のクラウドサービスをそれぞれの得意分野に合わせて使い分けるマルチクラウドという考え方が主流になっています。でもこれまでは異なるクラウドサービス同士を安全で高速なネットワークでつなぐのが結構大変で、コストもかかりました。その課題を解決するのが AWS の AWS インターコネクトマルチクラウドというサービスなんですが、今回このサービスになんと無料枠が設けられたんです。その内容は 500Mbps の接続が無料になるというもの。データ量に換算すると月に約 160TB 相当。これは個人で使うレベルではまず使い切れない、かなり大きな容量です。このサービスは現在 Google クラウドとの接続が正式に利用可能で、 Oracle クラウドともプレビュー版として接続できます。今年後半には Microsoft Azure にも対応予定だそうです。 AWS がライバルである他社クラウドとの接続を無料で提供するというのは非常に戦略的で面白いですよね。まずは AWS をハブ、つまり中心として使ってもらうことで、自社のエコシステムにユーザーを引き込みたいという狙いがあるかもしれません。私たち利用者にとっては、クラウド選択の自由度がさらに高まる、とても嬉しいニュースですね。
今日は防災情報から国際情勢、そして私たちの暮らしに関わるNISAやエアコンの話、後半は
AI インフラやクラウドの最新技術まで幅広くお届けしました。技術の進化が社会や私たちの生活にどう影響してくるのか、これからも追いかけていきたいですね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。